生き物係の
レディオミーツ。
今週も始まりました生き物係のレディオミーツ。パーソナリティは私生き物係ボーカル吉岡清恵と
リタイダー水野良樹です。ラジオネームタッキーさんからついに全県ツアーが始まりましたね。
ありがとうございますタッキーさん。
ロゴやガチャなど前回の全県ツアーの雰囲気も残されていてとても懐かしいです。静岡県浜松市出身なので地元公演も楽しみにしています。まずは群馬公演に参加します、うん、今年の夏には子供が生まれるから夫婦2人での参加はしばらくできなくなりそうなので、うん、無理はせず全力で楽しみます、
うん、無理しないでくださいね。
浜松でやりたい、
うん、ね、リーダーの生まれの地ですからね。
やりたい。
あの静岡県ではライブしたことあるけど浜松では。
そうなんですよ、アクトシティでやりたい
ね。やりたいよね。
アクトシティってのはね、いいホールなんだ、うん、あれ。
なるほど。
本当に。でうちのばあちゃんがね、
うんうんうん、
アクトシティができた時にね、
うん、
あそこにシャンソンを聞きに行ったんだ。
なるほど。
でカネさんって言うんだけど、うちのばあちゃんカネって言うんだけど、うんうん、カネさんがおしゃれしてシャンソン聞きに行ったぞって街で話題になったんだ。あんまその音楽とかの匂いのないタイプのおしゃべり大好きなおばあちゃんだったんだけど、
うんうんうん、
なんかあのカネさんがすごいおしゃれして、
うん、
カネさんどこ行くのっつって、アクトシティにシャンソン聞く行く
カネさんが行ったぞ。
そう
街で
だから絶対カネさんが来るからおばあちゃん、うん、あので多分読みの国からおそらく見るから、だからちょっと会いたいなって思ってるっていう話です。
いいですね。
さあそんなわけでございまして、はい、今月はですね選曲やっていこうというわけで、
はい、
テーマが何ですか。
雨、
まあ、今日は穏やかな言い方で、はい、
この間なんか激しく言ってましたからね。
さあテーマをもとにですね僕らが毎週1曲ずつ選曲して好きな音楽について話していきます、
はい、
なんですがその前に1曲いきましょうかね、うん、
いいですね。関
門とのこの曲を聴いていただきましょう。
ファンキーモンキーベイビーズ生き物係で奇跡じゃない。
忘れないでくれよあなたのその笑顔が僕たちの夢そのものだ。みんなで叫ぼう。雨の嘘なり何度拳を上げたんだろう。あと一つの声をくれよ。必ず笑って春に会おう。ランララランランララランラン。ランララランランララランラン。指でなぞった地図の上、名もない夢の数グッドデイ。今でもこの胸に咲き乱れて夜にひらひら舞い降りて落ちて遠ざかるとも置き去りの声。古びたトゥモローでもまたここへ。願いは想像を超える。響いてくれ不揃いのエール。
さよならした仲間の熱もこの背中に
戦う。あの
心からまだしてたはずが、時を満ちたかのように合流、ありがとうをエールに変えて For you。 失望と感動、ため息ものざらしの希望も不安も、歌に乗せいつまでもお互いそのまんま Let's get it on。
悔しさ捨てずに叫んでた、枯れた声にいつか返事が来る、信じ続けたんだ、間違いじゃなかった、涙が止まらない。あなたにその声にどれだけ励まされて、強い風を越えてきたか、その手は何度も愛をくれた。
生き物係の
レディオミーツ。
係のレディオミーツ、生き物係ボーカル吉岡清恵です。
ギダイダ水野良樹です。さあ今月の選曲テーマは雨です。まあいろんな名曲があるわね。
ありますね。先週はゲストの寝癖のお二人が選曲してくださいましたけども、
両立さんがバックナンバーの雨と僕の話、直屋さんがアジアンカンフージェネレーションの迷子犬と雨のビート、まあちょっとやっぱバンドマンらしい2曲ではありましたけれども、じゃあ早速私いいですか。
お願いします。
私が選んだ雨の楽曲はこちらです。内山田博士とクールファイブ、長崎は今日も雨だった。いやすごいよね。あのね、だ俺があのもちろん前川さんの歌声も素晴らしいし、あの実際ご本人が歌えてるとこをライブで拝見させていただいたこともあって、
はい、
もうそれは素晴らしいんですけど、長崎は今日も雨だったっていう歌詞がすごいいいなと思って、あのいろんなその感情であるとか、なんて言うんだろうな、割とそんなにこう細かいこと言わないで、
感情的ではないよね、
情景描写とかを、しかもその前川さんこの感情を込めてって感じじゃなくて淡々と歌うように聞こえるんだよね。でその中で最後、長崎は今日も雨だったって正直何も言ってないじゃない。長崎は今日も雨だった、でも何も言ってないのにそこにいろんなドラマが見えるのよね。こうわーって浮かんでくるっていうか、こう最後聞き手に預けるみたいのがめっちゃすげえなーと思って、こういう歌詞の書き方あるんだっていうのを最初思ったのは長崎は今日も雨だった。
確かにこうそれぞれのその思い浮かべる長崎の景色とか風景とかが浮かぶし、頭の中で全然違うものが展開するよね、聴き手のね。
だから歌謡曲そういうの結構あるなと思ってまして、横浜黄昏とかもそうだと思うんだけど、なんかこうポッポッポッとこうあるシーンだけをつないでって、最後こうバッとこう景色に行くっていう、でそこでなんか聴き手の、あの想像するドラマがブワッて膨らむみたいなことが、そういう形式の歌詞があって、 なんかそれはすごく曲書くときになんかそういう風になれたらいいな、うん、あの割と我々シンガーソングライター世代というか、うん、あと自分たちの気持ちを表現することが良しとされてた時代が長かったから、うん、なんかこう感情で最後持っていくみたいな歌詞、はいはい、まあ、それもいいと思うんだけど、うんうんうんうん、そうじゃない形もあるのかなっていうのをすごい教えてもらった曲だなっていう感じですね、うん、
この地名が醸し出す雰囲気みたいなのもあるのかな、ね、そのイメージって横浜だったり長崎だったり、うん、
さあじゃあ清江さんは何を選びましたか。
はい、私吉岡清江が選んだ雨をテーマにした曲はゆず雨と涙。ありがとうございます。この冒頭からハモってくださるありがたさっていうのがありますね。あのこれだからあれだって中学の時に、うん、やっぱりこのゆずさんによって路上ライブが流行って、うん、学校中で CD を買ったり CD の貸し借りが行われており、うん、でその時にゆず一家というオリジナルアルバムが出てですね、
これゆず一家なんだね、
これもうみんな持ってるんですよ、うん、私も買いましたし、う
ん、みんな持ってた。
なのでその中のアメソングといったらこちらなんですけども、このやっぱり冒頭から気持ちよくハモってくれてるっていうことと、うん、そのハモリの美しさと、うん、そのそれを歌ってみたいと思わせる、なんか真似したいと思わせる、この何なんでしょう、シンプルなんだけど私もやってみたいというふうに、あの、うん、聞いてる人の意欲をかきたててくれるんですよ。でそういうふうになろうと思うんだけど、この永遠にゆずさんにはなれないという、
なれない、
なれないんですよ、この。じゃあなんかシンプルなメロディーそうだなとか、うん、イメージしやすい歌詞だなとか思うんだけど、うん、やってみると全然この2人のこのお二人のマッチングのようにならないし、どれだけの人がなんていうんですかね、うん、路上にね、うん、で歌ってもこの旨味が出ない、ね、このシンプルの、
だからゆずという山にはもうゆずさんが登っちゃったから。
そうなんですよね、
我々結構麓の早い段階で あ違うなと。
そうじゃん、だからこそ生き物も男子2人でやってて、ゆず、うん、さんという山に
そう登ったんですよ、登り始めてね、
登ろうとね。
でもっとあのもっと上手い人は5合目ぐらいまで行くんですけど、うん、我々1合目2合目ぐらいで、いやいやいやいや無理だ無理無理、帰ろう帰ろうっつって寒くなるから帰ろうっつって、それであの戻ってですね、そしたら同級生の妹に吉岡さんがいまして、ちょっと連れてきて、
隙間に入れていただいてありがとうございます。
それでゆずの山登りたいって言ったんで、ちょっと
私も登りたいですみたいな、
こっちじゃないんだよっつってそれで違うことをやろうかみたいな感じで、まあでもそれはやっぱゆずさんがいないとできないよね、
多分そういうグループがいっぱいいるんですよね。それを生んだのがこの曲、ゆずさんだと思います。
いや素晴らしいですね、はい、さあそんなわけでこの2人が選んだ曲どっちを流すのかじゃんけんで決めるという
ね、なんか伺ったんですけど、小耳に挟んです、はい、このじゃんけんのシーンが結構人気らしいよ。
なぜでしょう、
こんなに真剣に語ってるのに、うん、本当にじゃんけん一つでどっちかかからなくなっちゃう、
ね、正直我々が真剣に語っているのが崩れるのはどうでもいいんですよ、うん、ただなんか、はい、あの選んだ曲に対して失礼なんだからってドキドキしてるんだけど、大丈夫かな、大丈夫だよね。
いやちょっと
許してほしい、
問い合わせ
許してほしい、うん、許してほしい、じゃあ前川さんに許してほしい、
本気でじゃんけんするんで、
はい、最初はグじゃんけんぽ
チョキ、
あ俺もチョキ、あいこでしょ、
パー勝
ちました、
すごい負ける率。
それでは聞いていただきましょう、内山田博士とクール5、長崎は今日も雨だった。
あなた一人にかけた恋、愛の言葉を信じたの、 尋ねても冷たい風が身に染みる。
曲は内山田博士とクールファイブで長崎は今日も雨だったでした。さてここからはこのコーナー、
最近何聞いてる？
ぬくもり感ある声だね。
よかったですね。
いいよいいよ。
さあ学生時代とかバンド組み立ての頃みたいにですね、はい、あれ聞いた、あの曲聞いた、うん、っていうようなお話をですね、うん、久々にしようよということで、
やっていこう。このコーナーリーダーが立ち上げたコーナーですからね。このコーナー、う
ん、最近吉岡は何を聞いてるんですかっていうのを、はい、聞いてみたい、
はい、最近というか私がずっと聴いている曲こちらです、はい、竹内まりやさんの人生の扉です。何気にこれリリースされたのが2007年なんですって。これ、
う
ん、
あ俺らデビューした、
デビューした翌年だから私、うん、このタイミングではすぐに聴いてないんですよ。デビューした頃って多分22歳とか3歳だったと思うんですけど、うん、なんかね30代の前半ぐらいに、うん、まあいろいろほら竹内まりやさんの曲いろいろ聴いている中で出会った曲で、年を重ねたからこそ刺さってしまう曲だと思うんですよね。
なるほどね。
これ10代の時に聞いたらちょっとまだ追いつけない感じはするんですけど、年を重ねたからこその見える景色だったり相手に向ける気持ちだったりが歌われてると思うんですよ。歌詞の中で、まあ、春がまた来るたび一つ年を重ね、気がつけば磯路を超えた自分がいるっていう、50を超えたっていうことなんですよ。だからこそ見えてくる景色があり、満開の桜や色づく山のもみじをこの先一体何度見ることになるだろうっていうのって、30歳ぐらいになった時に突然、はっはっって思って、自分が年を重ねてきた時に染みている曲ですね。
なんかどうですか、
はい、
40代に入って、あれこの曲もしかしたら今の自分に近いのかもっていう経験が増えてきている感覚はあります？
結構リーダーに言ってるかもしれないけど、はあ、自分たちの曲になっちゃうと、あのエールっていう曲は、はい、結構リリースした時は、はい、学生さんたちが歌ってくれて、私は学生寄りの考え方だというか、学校卒業した時の気持ちのニュアンスで歌ってるんだけど、60代の方とか自分の父親世代の方は人生重ねて聞いてて、なんか今歌うとまたちょっと学校の卒業とは違ういろいろなさよなら、訪れてしまったさよならを重ねる時があるから、はいはい、感じるものがこうなんだろう、
そうだ、ね、
重なっていくっていうか、こういろんな意味が出てきてるね自分の中で。
だから竹内まりやさんだって僕らからしたら、まあ超大先輩というか世代の離れた先輩の方だって思ってるけど、でもだんだんこの自分たちも年を重ねていくことによって、竹内さんが歌われているこの桜っていう単語だったり、その山のもみじだったりっていうことが、自分たちだから意味が変わってくるじゃん。だからそこで違ったものに聞こえてくるっていうのは歌って面白いよね。そういう意味でこっからさ、10年20年年取っていくと、我々がスタンダードと思ってた曲がなんて言うんだろう、だんだん近いものになっていくっていうか、もう一回出会い直すみたいな。
あ、自分たちの先輩が歌ってた曲もね、
あの当事者としてもっと聞くっていうか、
そうかもしれないね。
それはなんか楽しみじゃない、
聞く立ち位置が変わったりとか、自分の気持ちがその曲に近づいていったりするっていうのは面白いところですよ ね。
さあじゃあ私の方も行きましょうかね、
はい、
私水野が最近聞いているのはこちらです。友成空さんでティーチャー。友成さんは花は桜君は美しをミーツで参加していただきましたね、
はい、ミーツ2。はい、
あのね、この間、
はい、
お食事行けたの、
お
友成さんと。
そうなんですね。
めっちゃいい人だった。この気持ちをラジオで伝えたい、はい、めっちゃいい子だったっていう。逆に言うと今度僕らが上の世代で、友成さん若い世代で全然聞いてるものも違うと思うんだけど、その姿勢をその横で感じさせてもらっただけですごく刺激になるっていうか、
ありがたい経験ですね。
ありがたいよね。 でもさ、嬉しいのは、はい、やっぱりそういう若い世代のアーティストの皆さんが、うんうん、まあ、いきも若い聴いてくださってたりとか、うんうん、こうやって花は桜君を作ってミーツで参加してくださったり、はい、曲を通して我々もその人たちと、うんうんうん、あの先週の寝癖の皆さんもそうだけど、うんうんうん、お話できたりつながれるっていうのが、うんうん、やっぱ自分たちをなんつうんだろう、もう一回こう新たに進化させてもらえるチャンスっていうか、はい、刺激になるよね。
本当にそうです。あのそうなんですよだからあの自分たちの曲をライブで披露して、うん、お客さんたちが喜んでくれるっていう嬉しさも感じてきたけど、うん、あの出会わせてくれるっていう曲がミーズさせてくれるっていうさ、なんか喜びが出ちゃったね、
出ちゃったね。
こんな、うん、こんなハッピーな出来事があるのかっていう、ありがたい。
だから、うん、まあ曲はさ、おいら頑張って作ってるけど、その曲もいろんな人の力でできてるじゃない、うん、で、ライブで届ける時も、本間さんはじめサポートメンバー皆さんとか、うんうん、たくさんのスタッフの皆さんで一緒に作って届けて、うんうんうんうん、で、それがまた帰ってくるって、やっぱずっと誰かのおかげでなんか出会いの中に入れるっていうのは幸せなグループよね。
なんかその瞬間にそのみんなで作ってこう込めたものが時を超えても続いてて、音楽を通してなんかまた勉強させてもらえるっていうのがめっちゃいいよね。ね、うん、
とさあ、そんないい話をした後でですね、じゃんけんですか。
あ、また
じゃんけんですか。
よし、じゃあもう何も
ここでじゃんけんさせる。
ここは潔く
いいじゃない、
本気でじゃんけんします。
最初はグーじゃんけんぽい、勝っちゃった。
ま、私負けすぎじゃない。
とばやく勝ったよ、オンエアを勝ち取った。
またご飯に行ってください
それでは聞いてください、友内沢さんでティーチャー。
昼下がりの廊下を歩いてると、誰かが肩を叩きました。振り返るとそれは思った通り、いたずら好きの君でした。思っていたよりもずっと早く、君も大人らしくなりましたね。だけど子供みたいにいつまでも間違いだらけの君でいてください。 Teacher あなたは誰よりも怖くて優しい大切な人だから、 Teacher 僕らはこれからすれ違う人、誰の名前も知らないけど、振り返ればいつも思い出します。名前をつけてくれたこと、思っているよりもずっと長く、道のりはまだ続きますよ。だけどたまには何も考えず、ふざけてばかりの君でいてください。 Teacher あなたは誰よりも近くて届かない憎らしい人だから、 Teacher 僕らはいつの日かあなたの背中を追い越すのさ。 遠く君はいろんなことを学びましたね。だから今日も生きているということ、いつでも笑顔で胸を張ってください。あなたは誰よりも怖くて優しい大切な人。
生き物がかりの
レディオミーツ。
生き物係のレディオミーツ、今週はいかがだったでしょうか。
楽しかったね、
まあ、先週ゲスト来てくださいましたけど、毎月ゲスト来てくださってる状態になっててい
いね、豪華だね。
ミーツしてるね、
ミーツしてるね、
レディオミーツしちゃってるね。本当に
してますね。
本当にありがたいなと思います。
素晴らしいですね、
はい、
さあリスナーの皆さんもこんなテーマで選曲したい聞きたいというのがあれば、ぜひ番組ホームページからメッセージをお送りください、
はい、
父と母が聴いていたあの曲、
あの曲、
親御さん直伝、今は自分も聴いている曲など教えてください、
うん、
タイムマシンなんていらないというコーナーもあります。何年の何月に生き物にタイムスリップしてもらいたいのかなんかも大募集でございます、
はい、
詳しくは番組のホームページをご覧になってエピソードともにメール送ってみてください。
はい、また番組をもう一度聞きたいという方はラジコやポッドキャストでお聞きください。ポッドキャストへは番組ホームページから飛べます。そして最後に生き物係からお知らせです。
主に3つあります。1つは全県ツアーずっとやってます。2つ目は、ファンモンとの曲リリースされました、奇跡じゃない、
ない。
そしてもう1曲、はい、新曲がありましたね、
うん、
何でしたっけ。せーの、
さよならララ。
もう一回せーの、
さよならララ。オリジナルテレビアニメ、うん、さよならララのオープニングテーマに決定しています。
さよならララ、
7月から放送されますアニメ、
ぜひ聞いてください、はい、アニメも見てね、
見てね、
はい。それではまた来週、ここまでのお相手は
ボーカル吉岡清江と
ギタリスト水野良樹でした。奇跡じゃない、
ない。
この週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
だったらキャンプに行ってみたい。
え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
確かに。
保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
あ、そうだった。
チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-00-7000番、0120-00-7000番。